サウディアラビアの聖書的背景と対して一緒に恵みを分かち合いましょう。今日のサウディアラビアはもう膨大な石油試験を通してものすごい速いテンポで経済が発展しています。サウディアラビアにはイスラムの三大聖地の中で二つの聖地があります。そこにはメッカ、メディナがあります。もう一つはイエルサレムにあるんです。この黄金のドームですね。しかし全世界の18億のイスラムの人々はメカというところにあるカバという四角のものがあるんですけど、そこに向けて毎日鼓動お辞儀をするんですね。礼拝をするんです。それぐらいサウディアラビアはリーダーです。だからこのサウディアラビアが変わると多くのそこに従っている国が変わると思います。聖書の中でこのサウディアラビアは神様の救いの働きにすごく深く関わってるんです。神様の時が来ました。それで私がビザが発給されて観光ビザですね、そのことで行くことができました。何年前でももう全然想像もできなかったことです。そこに入る時聖書を持っていったらもう逮捕されるんです。まだこの変な写真、女性の写真とか持っていってもそのようになります。ブダ肉を持って入ることは不可能です。まだ男女が集まっていると逮捕され牢に入れられるんです。このサウディアラビアの人がイエス様を信じたらその場所で首を切るんです。このような厳しい国がイエス様が再臨されることが近づいて門を開いてるんです。そこの変化、スニアの親分ですからね、主張国です。だからこのスニアに従っている人々が全部サウディアラビアの変化をと共に変化されるんです。まだイランですね、イランはシア派です。イランも今すごく変えられて世界で一番クリスチャンが成長する国はイランです。全部イエス様と幻と夢であって変えられる人々です。そこが変えられたらスタンスタンスタンの国々が変えられます。本当に私たちが今回日本の教会として祈りを集中してそこのために祝福したいと思います。だから聖書的な背景を知ることが重要です。第一番目、聖書の中でのサウディアラビアです。このサウディアラビアにイシュマエル、アブラムの長男ですね、イシュマエルがそこに住むようになったんです。イシュマエルが生まれたのはこのアブラムが85歳になった時ですね。75歳で呼ばれて、この神様の約束を握っていったんですけど、10年待ってても子供が生まれません。だから自分の家にあるエレーゼルを自分の後取りにしようと、そのように心の中で決めたんですね。神様が現れました。その子ではない、あなたから生まれるものだということを聞いて、それを自分の妻にそれを言ったんです、サラに。サラがそれを聞いて、いや私は不可能だ、もう体のあれが全部止まったし、だからやっぱりうちの夫は子供を産むんだと思って、自分の箸溜めハガルをね与えるんです。 それで翌年、ね、86歳の時生まれたのがイシュマエルです。イシュマエルを妊娠してからもうこのハガルは一変して変わったんですよね。自分の女主人を無視し蔑視する。だからそれを見てサラは腹が立ちます。それでいじめるんです。いじめが激しかったんですね。家から出ました。出たものを神の御使いがじゃあ帰りなさい、帰ってあなたの女主人に従いなさいと教えます。それで子供が生まれて成長し、まあその間100歳でアブラハムがイサクを産みます。イサクが3歳になったんですね。チーバレシタと、イスラエルは3歳までおっぱいを飲ませるんです。それで大宴会を設けた時、このイシュマエルは17歳でした。17歳の青年がね、3歳の子供をからかってる。それを見てサラがもう狂ってしまったんです。早くあの二人を追い出してと、そのように家の喧嘩がありました。その注意説を見ると、このことは自分の子に関することなので、ね、イシュマエルは自分の子供です。アブラムは非常に悩んだと言ってるんですね。神様の解釈というものは、すると神はアブラハムに仰せられた。この少年とあなたの発しためのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことをみんな言う通りに聞き入れなさい。イサクから生まれるものがあなたの子孫と呼ばれる。イサクから生まれるものは何でしょう。これはイエス・キリストです。だからアブラムが選ばれた理由は、全人類を救うためにイエス・キリストを送るその母体です。だからそのイエス・キリストを通して全人類が救われる救い主が、そのルートを通して来るんですね。女の子孫が、だからもう分離する、イシュマエルと分離するようにされたんです。それで神様が中3節を見ると、しかし橋ための子も私は一つの国民として主、国民と主、彼もあなたの子だから、あなたの子だから、大きくあなたの子供を私が祝福する。肉体の子供ですね。このイシュマエルも12子供が生まれて12部族になるんです。こっちも12部族、こっちも12部族です。このようなところが、このイシュマエルがその住んでたところが今のサウディアラビアであります。2番目はモーセの避難場所ですね。モーセは40歳までエジプトの王子として、パロの王子として生きてました。しかし彼は自分のアイデンティティを感じます。あ、自分はユダヤ人だ。ユダヤ人たちがこのエジプト人から鞭打たれて苦しんでることを見て、エジプト人一人を殺してしまう。そのことでそれが発覚されて、逃げたところがミディアンです。これサウディアラビアです。そこで40年間そこで住むんですけど、まあこのそこでシッポラと結婚をするんです。イデロと会うんですね。首都がイデロです。イデロの家がサウディアラビアにあるんです。イデロの家をちょっと見ましょう。洞窟のように見えるけど、モーセがそこに一緒に住んでました。だからこのところで40年過ごしながら、ホレブの山でこの イエス神様と出会うんです。カシの木のところで火がついて、彼が自分のエジプトの王として王子としての全てが全部ボロボロになって全部全て弱くなった時、神様と出会うんです。それで神様が、あなたの民族、エジプトで苦しんでる民族を行って救いなさい。それで、モーセが神様の力によってエジプトで奴隷の生活をする人々を全部連れ出して、どこに行くかというとこの場所に来るんですよ。その場所に行く時、今サウディアラビアのところにこのアカバンという、アカワンというところがあるんですけど、そこが航海の時別れたその場所です。そこにエジプトの戦車のこの車輪がたくさん見つけてる。もう洪水じゃなくて、この航海が分けられたということが本当に、サウディアラビアに行くと分かりますよ。そのような車輪がたくさんその海の中で見つけるんですね。そこでイスラエルはシナイ山で、そこでシナイ山があるんですけど、その現地の人々はラオズ山と言ってるんです。ラオズということはアモンドと、サウディアラビアはアモンドがないんですけど、その山だけがアモンドがあるんです。アモンドのところ、そこで十戒をいただくんですね。十戒と幕屋の設計図がそこに神様からいただいたんです。神様がその山に臨在して、もう山がこう焼けたと、焼かれてしまったんですね。その焼かれた山がそこにあるんです。その上が山の頂なんですけど、主が臨在したその場所です。もう私たちもこの間違って考えて、シナイ山と言ってるからシナイ半島にあるその山だとそのように思いました。私もその聖地旅行の時そこに行ったことあるんですけど、そこはどうしてシナイ山と呼ばれたか、シナイ半島にあるシナイ山、そこがこのコンスタンティン王のお母さん、ヘレナというお母さんが、シナイ山と言ったらシナイ半島にあるということで、その山をね、その山だと任命しました。名前を付けてしまったんです。それで長い間それがそこだと思ったんですね。しかし6日戦争の時、イスラエルがシナイ半島をエジプトからこう奪ったんですね。そこ16年間検査をしました。探しました。遺跡があるかどうか、16年間全ての力を注いで探しても一つも出てこないんですよ。このシナイ山、私が行ってたシナイ山のところはもうあんまりにも入り口とかが狭くてね、5000名入れてももう入れないくらい。しかし今サウディアラビアにあるそのシナイ山、ホレブ山というところはその前がね、約300万名が生活してもいいように広いんです。だからそこだと、だからこのホレブのところで、イスラエルの民がね、私たちは何を飲めばいいかと、 모세또아라소운ですね。アラソウという意味をメリバと言ってるんですけど、そこにメリバというものがあって、あの神様が岩を二度打ちなさい、打ったらそこから岩が裂けて水が出ると、そのように言われました。さっき私たち賛美のね、岩が裂けて水が出るという賛美をしました。このようにあのモーセが杖で打った瞬間、岩が分かれて岩から水が出ました。その岩がね、約今8階のビルディングと高さが同じ、その下に行くと水の流れたそのあれがちゃんと残ってるんです。これがルビディンというホレブの山のところにある岩です。これ全部サウディにあるんですよ。だからサウディアラビアが閉鎖してったから、モーセがこの40年間アラの民を導いたそのところが今までわからなかったんですね。そのサウディアラビアにまさしくあったんですね。まだ1年くらい後でカデスバニアというところまで行って、新アラノというところに行くんですけど、そこでもまたモーセと争うんです。水がないと。それでモーセが腹を立つんですね。神様、岩に向けて命令しなさい。今度は命令を言われました。命令すると水が出ると。しかしモーセが腹を立ってね、まだ岩をまだ叩くんです。それでモーセが120歳で死んだんですけど、彼の目はかすまず気力は衰えなかったと新命記34章7節に書いてある。彼はカナン地に入れなかった。なぜでしょう。これは岩はイエス・キリストだと言ってる。第一コリント10章3節4節見ると、みんな同じ御霊の食べ物を食べ、みんな同じ御霊の飲み物を飲みましたというのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。キリスト、岩がキリストだと言ってる。キリストはモーセが持っているものは律法です。律法では一度打たれました。なぜ。私たちの罪を背負ったからです。しかし二度は打ってはならない。ただ命令することよ。イエス様は私たちの罪の代わりになって、罪となって十字架につけられ、葬られ、よみがえられました。それで私たちがそれを信じて信仰告白すれば救われます。モーセがまだ律法でイエス様を打ったんですね。私たちはイエス様は二度打つことはできない。イエス様は十字架を通して救いを完成されました。テテレスタイ、すべて許し、すべての癒し、永遠の命は完成されました。ただ信じて告白し宣言することで救われます。人が心に信じ、きっと認められ、口で告白して救われます。ただ命令しなさい、ただ信仰告白しなさいということよね。宣言することよ。けど律法がまだ役割をまだ打つんです。律法は罪によって一度十字架にイエス様をつけたんですけど、二度十字架につけることはできないんです。許しのすべてはイエス・キリストによって完成されました。3番目は、その許しを通してね、アブラムの家族の和解です。今回私たちが祈りを集中することはそこにあるんです。アブラムの家族が和解するように、サラとハガルが その子孫たちが和解するように祈るんです。まあ腹の傷、ハガルの傷、サラの傷、葛藤、家の中での葛藤。私たちはアブラムは私たちの信仰の先祖としてとても愛してるんです。しかしそのアブラムの家族もものすごく家が複雑でした。互いがこの二人のね、こうハガルとサラの間ものすごく葛藤があり、嫉妬、また無視する傲慢、またこのいじめ、サラのいじめ、これが家の中でいつもある。だからアブラハムはもう死にそうだよ。だから神様に、自分の家の問題を聞くと神様がサラのことを言われます。サラの言うことを聞きなさい。それで追い出すんですね。ハガルとイシュマエルを追い出すんです。追い出すときこのようになります。14節見ると、朝早くアブラムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子供たちに彼女を送り出した。それで彼女はベエルシェバのアラノでさまよい歩いた。アブラムは非常に裕福だったんです。その家で働く人が318名です。もう大企業ですよ。それなのに追い出す時にサラが監視するんですよ。1円も与えてはいけない。もう従業員をこうそこに連れて行くことは許さない。ただパン、わずかなパンと水だけ。それでさまよったと、ね、二人がさまよってる。それで死にかけてました。皮袋の水が尽きた時、彼女はその子を一本の灌木の下で投げ出した。自分は矢のところ届くほどの離れた向こうに行って座った。それは彼女が、私は子供の死ぬことを見たくない、死にかけてたんですね。それで離れて座って、彼女は声を上げて泣いた。また17節を見ると、神は少年の声を聞かれた。神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない、神はあそこにいる少年の声を聞かれた。だからイスラムの文化を私たちがここで理解することができる。この文書で彼らは非常に鬱ですよ。彼らの歌とかを見ても全部悲しむんです。スピーカーでね、こう集まれというそのことがあるんですよ。イスラム圏に入るとすごく悲しい声ですよ。真似もできないけど、恨み、怒り、何も持たずに追い出して死なせようとしたという、ね、本当にこうあれがテロになってるんですよ。4000年間の憎しみです。だからテロリストたちがいっぱい出てる理由は、そのことがハガルからイシュマエルに、イシュマエルからどんどんどんどん受け継いで DNA の中にそれが入ってるんです。だからその、ね、 イスラムとこの私たちこのユダヤ人、サウディアラビアとユダヤ人が一つになるのは政治的なことで、宗教的なことで絶対不可能です。そこが一つになる道はイエス・キリストの十字架の許しのこの道であります。許されて許す心が聖霊によって与えられること、この以外は和解する道が不可能よ、不可能。教えもそうなんですよ。イスラエルを殺します、イスラエルを殺すのがアラの心だということよ。まだイスラエルは復讐されたら復讐しなさいということをずっと教えてる。だから二つの宗教は宗教的にいくら今一つになろうとするんですけどね、それは無理ですよ、不可能です。本当の一つになるのは許された心で、それは相手を憐れむ心が生じる時であります。今テロリストのね、このリーダー、その人がイエス様と出会いました。それで泣きながら証しをするその場面を私が見たんです。この人なんですけど、ある日この左の肩の後ろでね、この自分を触る手のあれを感じたんですね。そして声がしました。私はあなたを許した。びっくりしました。自分はもうテロリストですよ、テロリストのリーダーです。理解ができない。なぜかというとイスラムの教えを今まで教えられたものはアラだけが許すことと、この憐れみを持っている。これも許されたということは審判の時まではわからないということだったのに、後ろからね、私はあなたを許したと。だから聞きました。あなたはどなたですか、私がこの世に許されて、許されたという信仰がね、深く入ってるんです。聖霊の働きですね。それを感じてる、自分は許された。それでその瞬間イエス様が言われました。私は道であり真理であり命です。それが何の意味か最初分からなかったというね。あなたの名前はどなたですか、私はイエス・キリスト、生ける神だと。それを聞いた瞬間彼は変えられました。一瞬で変える、クリスチャンになって、あのように泣きながら証しする証し人となったんです。だから今回私たちが行って祈ることはそのことです。イエス様がたくさんの人々を今触ってくださってるんですけど、その中でもっとそこでリバイバルが起こるように祈ります。まあサウディアラビアの人々はこのように外国人を見るとね、近づいて聞くんですよ。イエシュアはどこに行けば会うんですかと。もう彼らは夢の中で見たんですね。幻の中でイエス様とイエシュアの名前を聞いたんです。こんな素晴らしいことが今サウディアラビアで起こってるんです。彼らが変えられるとすぐイスラエルですよ、イエス様の再臨です。だからイスラエルとサウディアラビアがワンニューメン、一つになるのは許しの体験以外はないよ。許しの福音はイエス・キリストです。もうユダヤ人も イスラムの人々もハニャハメニャメ復讐のことだけよ。イエス様だけが本当の一つの家族、アブラムの家族を一つにまとめることができる。だから私たちがこの地の果てまでこの十字架の許しの福音を伝えるのであります。あなたの罪は許された、こよ安心しなさい。許しからスタートするのが新約ですよ。じゃあ今回もこのようなことが、起こるようにサウディアラビアを祝福するために行くんです。この祝福がね、日本のこの豊子キーズとか家が壊れてる、そういった全てのところを癒すその道です。アブラムの家族も立派な家族ではないんです。どんな家族も神様が福音の恵みによって一つにすることができるんです。だからそのサウディアラビアが祝福されること、祝福すること、日本の家族が祝福されることであります。許し、ハレルヤ、許しを祈りましょう。主の御名を呼んで祈りましょう。主よ主よ主よ。